的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは前半に引き続き株式会社大丸の西塚拓郎さんにお越しいただいてます。拓郎さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと思ったのは、もう新築をもう古材だけで新築作れたら面白いなってちょっと思って、
めちゃくちゃ思います。本当に、
はい。
であの、僕はだから建築、その設計の側のプロなもんで、まあ法律とか、まあいろいろそういったもんをずっとまあ扱ってきてるから、まあ変な言い方言っても法の、こう、まあ解釈の余地みたいなところはある中で、やっぱり、どうしてもその、例えば耐震とか、まあ防火とか、まあ人の命に関わる部分っていうものは守らねばならない部分はあるけれども、そうじゃない部分っていうのは、まあ、あの、まあ、こちらの解釈次第なところもあって、うん、でもそこって解釈するっていうことは、あの、責任を負うっていうことなんですよね。うん、あの、それを、うん、あの、要は、まあ、解釈っていうか、要は、これはこういうふうに捉えましたっていうふうに、あの、僕が決めてしまうから、そうすると、それで何かちょっと不具合があった時に、うん、あの、まあ、それの、あの、不具合の責任を取るっていうのとセットなんだけれども、うん、あの、ただ、まあ、すごく極、なんか、暴力的に言っちゃうと、まあ、
はい、
人を怪我させたり、うん、あの、まあ、本当に、ね、命に関わるようなことじゃなければ、
うんうんうん、
ちょっと困るようなことがあっても、それが味わいになるんだったら、うん、あの、それは暮らしの彩りとしていいんじゃないかと。で、例えば、それの一つが、木なんて、そのやっぱり時間が経つと古くなるし、
はいはい、
欠けてたり、なんだり、
はいはい、
まあ、まっすぐはなかったり、うん、なんかこう一個一個材料違うから、
はい、
多分それを組み合わせていくとどうしても新築と比べるとちぐはぐなものがあると思うんですよ、
はいはいはい、
でもそのちぐはぐをちぐはぐだねって言って楽しめる暮らし、はい、いいと思いませんか。
いや、僕それめちゃくちゃ大賛成で、うん、なんか本当に、やっぱ一番最初に、うん、まあ、古い木たちに、うん、まあ、その子たちに会ったのもそうなんですけど、うん、なんかまあ、家具もそうなんですけど、なんか今って、まあ、人間もそうなんですけど、なんか同じような人の方が、ちょっと、うん、まあ、まあ、最近その変わってるっていう言葉に対して、僕はもう褒め言葉に変わってるんですけど、僕の中では。まあそういう人がいいと思うし、なんか、その、なんて言うんですかね、綺麗に整った木たちよりも、なんか、なんていうんですかね、その本当に、まあ、その子たちが生きてきた証みたいな形で、やっぱ違った子たちがいてもいいし、うん、ちょっと不便かもしれないけど、
うん、
なんかその不便さって、うん、なんか今その楽しめるように僕たちが何か提案さえできたら、その子たちの生き方もまだまだたくさんあるんだろうなと思ってて、
うん、
はい、なんかちょっと、はい、建築の話っぽくないんですけど、なんかすごくそれを持ってて、うん、で今ね、今もお話しさせてもらったのは、うん、ズームっていう便利な道具は使ってるんですけど、本当はりょうさんとかあみさん直接お話できた方がなんか、うんうん、ね、面白い、その温かさを感じたりできたりもするので、なんか上手に不便さを、不便、うん、不便って言い方もおかしいかもしれないですけど、
ね、そうなんですよ、不便ってただ単にコスパタイパの概念から見てるだけなんです。
そうです、うん、本当そうです。
だから、あの、それこそ昔の大工さんが全部手加工してやってた時って、うん、あの、変な話、膨大な時間と膨大な人数かかってるんですよ。
そうですよね、はい、
それを今の社会のこの、あの、貨幣経済の中で、あの、予算組してやったら合わない、はい、全く割に合わないような大事業をやってるけれども、当時はそれは普通にね、庶民がやってたんですよね、
うん、
なぜかというと、そこの費用対効果っていう概念が全然違ったから、
はい
はい、
それとしてやっぱり便利っていう概念もね、あの、ただあの、他と同じだから同じように使える、思考停止でやれるから便利っていうのが一個あって、そうじゃないと、あ、これ 昨日と違うじゃんってなると、
ね、
また今日この使い方を考えなければならない、はい、それは面倒くさい、ああ、うん、不便だなっていうふうになるだけであって、うん、でもそれは本当ね、いや面白いのはみんな個性を伸ばそうとか言ってるくせにみんな同じものを使って、
そうなんです、
本当にあのそうなんだろう、例えばこうあ、ダメだな、なんかハウスメーカーのことを言ってしまう
やっぱり否定じゃなくて、ね、
否定してるわけだけど、企画型住宅的なものを、
う、もう分かります、うん、はい、
あのまあコピーペーストなんですよね、
うん、
そ
う、で同じ形で、
それであなただけのオンリーワンのお家っていうのがいっぱいあるなって思うのを眺めてるんです、うんうん、あれのためのこれは住まい作りなんだろうってなると、うん、売り手側の住まい作りになってるんじゃないかなって思ってしまう、はい、そう。で、それがもう面白いのは古材を使うと、その古い材料っていうのはどうやったって売り手側の、あの売り手側優位になりようがないんですよ。なぜなら一個一個があの別物だし、うん、あのその蓄積されてる思いも全く違うから、うん、もうそれをどうやって使ってやろうかってことをずっと頭をひねり続けないとどうにもならない、はい、でもそれ、そのプロセスが楽しいわけじゃないですか、うん、そう、
そうなんです、それ楽しめる、うん、その人と、うん、あと、立てる、うんうん、これから住む方ですね、うん、だからちょっと偉そうな言い方になっちゃうかもしれないですけど、うん、やっぱその立てられる方たちにも、
うんうんうん、
そのまあ、教育っていうとあれなんですけど、やっぱもうちょっと知ってもらう場を増やしたりしないと、うん、あの、うん、まあね、そのメーカーさんのやつが一番だ、うん、じゃないのもちゃんと伝え、
うんうん、
まあ、それで選んでメーカーさんなら全然いいと思うし、メーカーさんが悪いなんては思う、全然思ってないですけど、なんか僕ね、今こういうことやってるので、そういう方たちにもなんか発信というか、ね、知ってもらったりしてもらったら、もっと立てる選択肢が変わってきたりするのかなっていうのは最近すごく、はい、感じてますね。
そうだなと思って、そう、うん、やっぱりだ今のこの SNS も含めてこういう技術が、
うん、
あの、まあ、僕もだから地元は本当にまあ田舎なもんで、まあ、
はい、
あの子供の頃なんか本当今で言う本当に情弱状態で何もこう入ってこない、
うん、
っていうようなところだと、やっぱ誰かが仕入れてきた情報がもう絶対になってしまう。そう、でも今って良くも悪くも全世界のものをこう手元でね、うん、もうこの板をいじってると見ることができるぐらい、
はい、
板っていうものがそう、あの広まってるんだけど、やっぱそれもこう今度やっぱその情報の、まあ、あの真偽というか、なんかそういったものを見極めるっていうことはまた別次元であるけれども、
うん、
ただなんか今まではこう知られようのなかったことが、こうやってだって本当このズームとかこういうのがなければ、こうやって桑名市のその大丸っていう建材屋さんとなんかその仕事の話したいなっていう可能、はい、この可能性すら、
そうですね、
今までってどんなに思いがこう共感があっても、
はい、
そのすれ違いようがなかったじゃないですか、
うん、
そういう意味だからすれ違う接点っていうものがすごく僕はこれ爆上がりしたなと思うんですよ、うん、この通信技術だから、それはコロナになってやっぱり加速度的にあの広まってる、これはだからただその効率化だけじゃなくて、これを使ってめっちゃ非効率なことがつながってくっていうのが面白いなと思って今、その高尾さんの話聞いてめっちゃワクワクしてるのは、本当にそう、僕昔完全セルフビルドで小屋を作ったんですよ。子供の頃の秘密基地じゃなくてね、
はい、
それじゃなくて、
はい、
本当に大人になって仕事として、はい、お客さんから、まあ、100万しかないんだけれども、うん、アトリエが欲しいって言われて、で100万だと、
はい、
まず材料を買って輸送、材料の輸送費でもう、はい、90万ぐらいになっちゃうなって、で、あ、じゃあもうこれ大工さんとか頼めないな、職人頼めないなって言って、うん、あ、じゃあ自分らで作るかって言って、
は
い、自分たちの、結局費用っていうのは、まあその、はい、まあそこの、まあその10万の部分で、まあそれ3人でやったんだけど、まあ、うん、まあ、考える設計費用から、
うん、
労務費、 っていうのは、まあ、その中もそれでやるって決めた、はい、だからそれ今の経済あのなんとかね、このビジネスの物差しで考えたら全くもって合うと思うんですよね、
はい、難しいですよね本当にその
自分で刻んで、はい、だから半年ぐらいかかってるの、はい、その運動班の小屋を建てるのに、
はい、
刻みから、組み上げとかやったりして、
はいはい、
なんだけれどもそこのいやもう10万でいいよって言ったから、うん、それ100万でそれできたんですよ、でそれもよければってホームページ見てもらいたいんだけどあの、はい、これね建築ではないんですもはやあのコンクリートブロックの上に木をこうキャンプファイヤーみたいに逃げたに重ねてって、
はい、
ロープで縛ってみたいな、まあ、めっちゃプリミティブな方法でまあ要はそれも逆算で我々その、まあ、飲みとかでちょっとできるけどあのクレーンも持ってないし、
はい
まあ、まあ要はそんなこうあの大工さんの高等な技術も持ってるわけじゃないから、うん、自分たちがやれることで何ができるかってなった時に、うんはい、あ持ち上げて組んで縛るぐらいはできる、はい、じゃあそれでやろうみたいな感じで作ってでも結構まあ面白い空間ができて
でもそういうのって、うん、そのおかまあお金じゃ買えないってなんかよ、うんうん、その言葉であるかもしれないですけど、うんうんうん、愛着度合いとしては全然違うじゃないですか
そうなんですよ
それって
そう
どんだけ綺麗なそのアトリエができたとしても、うん、そういう建物の方が圧倒的に今後100年も残していきたいっていうふうになりますよね。
本当そうなんだから愛着ってすごい大事だからやっぱそのなんか建物ってよくあのみんな新築で綺麗なのやつから1年経って古くなって何なり古くなってそれは劣化みたいに言うんだけど、
はい、あそうですあはいはい、はい
やっぱ結局風化ってするし、いや、はい、我々だってな変な話、人間って途中までは成長っていうくせに途中から老化っていう、
はい
はい、ちょっと途中で下り坂みたいな。
めちゃくちゃわかりますそれ。
やっぱりでもその概念じゃなくてただのね。
じゃない本当に僕もそのなんかそのまあ木に対しても、うん、まあ人もそうですけど、うん、なんか劣化って。僕はあんまないと思ってて、
はい
はい、だからそのお家も例えば新築できたとしても、うんうん、まあなんかね税務上価値落ちてきますけど、うんうんうん、その人たちに合うお家作りを自分たちでそこからスタートしてるんで、うん、なんかその辺もまあこれはただの思いっていうか考え思考なだけなんですけど、うんはい、なんかね今の話聞いてもめちゃくちゃそうだなと思って、
そうだからあのリフォームでも何でも別に綺麗にする必要ないなって僕思うんですよ。
はい。
なんかだしもう語弊を恐れずに言えば、
はい、
あのそう綺麗に作る必要もないし、うん、あのなんなら僕まあ、大工さんのすごいこう今までの伝統技術とかもすごく大事だし、
うん、あ
のそれがやれるに越したことはないけれども、うん、ただまあ物理的に今そのさっき 0.4% って言ったように
そうです、ね、
あの少ないで、
う
ん
はい、
人口も減ってきてるし、あの、これからそういった伝統技術を日本、はい、まあ、なんとか減らないように保存していくことはできるかもしれないけれども、はい、伸びることはもうないと。
そうですね、それは正直、はい。
そうなった時に、じゃあ、例えばその DIY とかセルフビルドとか、うん、そういう、要は、簡単に言うと、まあ、素人というか、一般の人が家に、こう、ちょっと、まあ、家づくりにまあ参加するというようなスキームっていうのは、うんはいまあ、それをハイブリッドでやっていく、うん、こう思いは今まではだから工務店に依頼、うん、だから例えば設計事務所にプランを依頼して工務店に建ててもらって、うん、でお客さんお金を払ってっていう構図をもうそこみんなも三つどもえにしちゃって、
うんうん、
そうもちろんこの専門的な部分をアドバイスするけどそれ以外に、はい、じゃああの壁じゃああなた自分で塗ってみたいな、
はいはいはい、
やるとまあ今度あれ間違いっていう概念がなくなるんですよね。失敗っていう概念がなくなる。
こういやおっしゃる通りなんですよ。本当そうだと思います。はい、
自分でやると、
はい、
あここはなんかちょっと塗りすぎたなとか、
はい、
ここはなんかすげえうまくできたななだけであって、はい、ダメはなくなるんですよね。
そうなんです。
本当にね、僕は素晴らしいシステムだと思っていて、
はい、
そう、それでいけば、古い材料で新築やる、うんまあ、だ新築なのか何なのかもはやもうそのその概念が量ができるんですけど、うん
はい、
でそれは多分もう ある程度古材を使うとどうしてもこう 構造的な部分とかで法律にこう抵触してしまう部分とかがあるとしたら、さっき言ったように、じゃあちっちゃい小屋を、だ例えば勉強部屋、また子供部屋みたいな離れとかを、じゃあちょっと庭に作ろうぜみたいなのを、そういうのも、だからまあ秘密基地作り的なもの
を
ガチでやるみたいな、
いいですね。
はい、
でそうやって別に終わりもないし、とりあえず作って、うん、こうじゃあまず、まあ、屋根までかかってれば壁なくてもいいかみたいな、そしたら東屋みたいに最初は使って、はい、じゃあまあ、ちょっと疲れたから数ヶ月休んだ、暑いからちょっと涼しくなったら
来る
とか、その間になんか違う方向、なんかこれレンガとか積んだらいいんじゃねえかとか、そういうなんか作りながら考えて更新していくって、それ自体が僕は暮らしになると思うし、
そうですね、それを楽しみになりますしね、本当に。
そうそうそうそう、
なるほど、
はい、
っていうのを拓郎さんのいろんなその材料だなんだの話聞いてたら、うん、いややっぱそれをこの都心部とかで、や東京とかでやろうと思うと、うん、そのまあ、東京っていろんな法律ががんじがらめ、
はいはいはい、
で、うん、そのくせなんか坪単価が何百万とか何千万とか、おかしな世界で、うん、畳2枚で1000万とか2000万とかですかね。僕の田舎なんか畳2枚で3000円ぐらいで買えるんです。そう、もうおかしい。銀座は坪畳2枚で1億円以上する。そういう世界のもうちゃんちゃらおかしい、ね、
なんかそうですよね、なんかね全然違いますよね、
同じ土地なのに。
そうですよね。
そう、たかだか3、400年前は本当にただの湿地で何もなかった、うん、はい、江戸の町がね、はい、今はそうなってるけども、
そう場所が変われば全然違いますね、本当に。
だから本当ですね、
なんかちょっとその場所が違うような話になるんですけど、うん、その今古代たちもまあ、まず僕今伊勢古代っていう名前で発信させてもらってて、
はい、
神宮の、そうです、で、はい、まあこんな重いの話を、重いとか気持ちの話をした後に言う話もどうかと思うんですけど、どうしてもこの僕たちの今のこの地域で、その古材とかその思いのある家具たちをまあ販売ってなった時になかなか売れなかったし、価値として全然そのまあ中古品とか廃棄品みたいな位置づけにされちゃってですね、で僕は正直最初ずっと思いでやってたから、そう、三重県で取れたものを三重県の方たちにっていう思いでやってたんですけど、じゃあこの事業として、それこそ一番最初の話の100年目を目指す企業とかだったり、その継続していくのにはやっぱお金もかかるので、きちんとその部分をもう努力しないといけないなっていうのに本当に最近気づいて、じゃあその子たちをうちの倉庫に眠らせずに外に出すってなった時に、そのやっぱ最近はその関東の方たちの方にちょっとアプローチかける始めたんですけど、やっぱりその古い木1枚に対して、まあ、こっちの地域で1万円で出した時に、高すぎるだろうっていうことしか言われなかったんですけど、それこそ最近その無印の銀座さんで今重機として使ってもらったんですけど、その価値のものに対して安すぎるって言われて逆に、はい、やっぱ同じ日本人だけども、やっぱその地域の捉え方が全然違うし、そうなった時にやっぱり外に出して、で外の方が、やっぱいい評価をしてくれるのであれば、そのところに使ってもらった方が、まあ、その子たちにとっても幸せだし、僕がこれから続けていくためにも大事なことだなっていうのを最近ちょっと気づくことがあって、でまあその、まあ、伊勢古代の名前の由来も、そのまあ関東の方にいた時に、三重県って言っても三重県どこだっけになるんですけど、伊勢神宮川の話一つ知ってもらえるのと、あとこの僕たちの住むこの三重県桑名市っていう町が、昔東海道五十三次って呼ばれる東京から京都まで行く道があったんですけど、その桑名って町は、その昔三重県は伊勢の国と呼ばれてて、で伊勢の国の玄関口って呼ばれてたんですね、っていうのもあって、 その、まあ、異性の異性交際っていう名前で今出し始めて、うん、まあ少しちょっと、まあちょっとブランディングっちゃブランディングっぽいような形になっちゃってはいるんですけど、うん、やっぱそうしてもらえることによって、うん、やっぱその評価というか、うん、あの見てもらえる見方も変わるし、うんうん、なんかその辺もちょっとその、まあ、三重県の土地だからこそできることだったり、地元だからできることもっていうのも付け加えて今出すようにしたたりしてて、なんかその辺が、その、まあ、もちろん思いの部分は絶対僕の中で軸があるので、そこは譲れないんですけど、やっぱ、あの、続けていくためには大事かなっていうので、今、外の方向けて頑張って発信はしようかなって途中なんですけど、はい。
本当そう、あの、地産地消っていう言葉があるじゃないですか。
はい。
地産地消ってすごく、まあ、その土地で、まあ、野菜とかでもそうです、うん、その土地で取れたものをその土地で消費するのが内需が変わっていいですよっていう一個、
はい、
もう10年前 20年前ぐらいから言われてはいるんだけれども、
はい、
圧倒的に人が少なかったり需要が少ないとこでは地消しようがないってあるじゃないですか、
うん、おっしゃる通りです、はい、
だから木材とかもあのまずそれは新しいやつもそうなんだけどやっぱり例えばじゃ あの奈良の山で取れ、はい、木が取れます、じゃあ、はい、奈良で使います、奈良でどんだけ使うんですかっていうと、はい、こうあの限られて、まあ、奈良とかもあるかもしれないけど本当その、ね、あの広島とか岡山のああいうところの木なんかは、はい、いやいくらでも取れるけれども、
はい、
使わねえじゃんってなるから、
そうなんですよね、なんか使われなかったらね意味なくはないかもしれないですけど、やっぱりそこが大事なのかなって、ね、
うんうんうん、それでやっぱ建築の世界の地産多消って言っても要は木材を使ってもらう、要は地方、要はその山林で取れたものをやっぱ、まあうん、あのまあ主要都市っていうかやっぱその人がを集中しているところではやっぱりその需要としては、はい、あのあるから使ってもらいましょうというので、はい、あの今は地産多消という考え方もすごい出てきてるんだけど、うん、そうまさにあの古材に関してもそうやって、はい、あのまあ、使ってもらえるところで、
そうですね、
ということで循環するっていうのが、
そうです、はい、
なんかね本当それで今だからまあ多分すごくこうやっぱりあの高尾さんもジレンマがあると思うんだけども、その、
はい、
思いとブランドっていうところと、
はい、
ブランドってどうしてもこうその過当競あの要は競争社会に突っ込んでいくから、
はい、
価値をこうねあの動かしてやっていかねばならないところがあると、はい、今度あのすごく言い方悪いけども思いがなくてブランディングだけでやってるところもたくさん、はい、まあ、そまあそれが一個あるいはビジネスでもあるから、
そうですね、はい、
同じ土俵でこう、
はい、
あの戦わねばならない時のあの苦しさっつうのは、
うん、
あの僕はもう野武士のように一人でこうあのやってるから、そのもともと大手とかと戦うっていうじゃなくて、
はい、
うん、もう例えばそういうもう僕のところに来るお客さんってまあ変な人ばっかりなんですよ、
うん、でもあの変って、ね、褒め言葉ですから
そうそう要はこだわりがすごかったり、はい、独特の感性があって、つまり、うん、レディメイドのこうから選択するっていうものでは、うん、まあ自分の生活とか暮らしはハマらないっていう人が、はい、あの来てくれるので、
うん、
やっぱりレディメイドの人にいやこれは一点物でねって言っても、
うんうん、
何も響かない、
うん、そうですよね
そうこの古材は伊勢古材って言ってねって言ってね、
はい、
なんででもここなんか黒ずんでるよとかっていう、
うんうん、
だからね、そのさっきあの田頃さん言ったその教育の部分っていうのがすごく、はいはい、な言葉って難しいなと思って、教育っていうとすごくこう、はい、なんか上下関係が出てしまう、
そうです、ちょっと上からって全然気持ちはない、はい、全く思ってないですけど、
でもそこがね、そうですね、うまく浸透していったらいいなっていうのは、はい、すげえ思います。
うん、そうですね、なんで本当に今 歯がゆいというか、うん、はい、
でもね、
なんか難しい伝え方がでも本当難しくて、
あのヒントになるかなって、僕いや実はねその、
はい、
先日20年前に建てた、うん、あの新築のお家がこう、まあ、だいぶ傷んできて、
はい、
ちょっと相談に行ってきたんです。相談の時に、うんうん、まあ要は、うんうん、であのまあ、そこのクライアントさんとこう、まあ、であの もうまた長年付き合ってる工務店さんと、うんうん、まあ、一緒に行って、
うん、
でみんなでこう笑いながら、いやー傷んだねって言って、
うん、
もうまあ土間とかももうなんかもう真っ黒だねとかっていう、
はいはい、
あの話して、
はい、
そうなんですよ、でこれなんとか、まああと、うん、なんかピカピカにするにはすげえ金かかる、別にそんなのはやんなくていいんだけれども、うん、ただちょっとなんかまあなんか屋根をちょっとポタポタ雨の音が聞こえたり、あ、屋根登ってみようかって登ってみた、はい、あー錆びてるねーってそれはまあこうやって直さないとねみたいな、
はい、
それってでも今の世の中ってなんか錆びることがダメとか古くなることは、はい、それは作った側の責任問題になりがちだけれども、
はい、
材料なんてどんなものだって絶対古くなるし傷むし、
はい、
もうだから大事なのはそれを、ああ傷んだね、はい、どうしようかってやれる僕はその、あの人のねつながりだと思うんですよ、はい、僕はあのそれを自画自賛になっちゃうけど言ってくれて、
はいはい、
20年後に話ができるって、はい、それが僕はあの多分これに勝るビジネスは僕はないと思う。
いや本当にそうだと思います。はい、
だからその地産多少も
言
って終わりじゃなくて、
はい、
なんか変な話、その何ならもうそのままこうもうなんて別に東京とその桑名とか別にそんな地域差関係なく、
うん、
なんか日本なら日本、まあ地域なんでもいいんだけど、はい、そういうあの感じで、
うん、
もう地なんかどこの土地だなんだとかっていうのの、うん、なんか溶けてなくなるぐらいなってったらすごいいいだろうなっていうのを今妄想しました。
うん、
ね、その20年前建てたところが、まあ、今いろんなところがある中で、
うん、
今一度寮さんに連絡するっていうのがめちゃくちゃ嬉しくない、
連絡来るんですよ、やっぱそう、嬉しい、
痺れませんこれ。
そうなんですよ、
嬉しい、すごい嬉しいですよね。
そう
で一緒にまたお家のことをみんなで考えるって、その時間がまあなんか豊かというか、
いやいや本当そうね、
本当ですよね。
だから僕もだから、いやもういたやっぱこれ変えなきゃダメっていうか、もう変えなきゃダメだねって言って、
うんうん、
そうで、あんまり予算がなくて、まあ、じゃあまあやれるとこだけやろうかみたいな話をして、その時に、あごめんなさいねって、あんまり利益にならない仕事でって言われたので
、うん、
いやいや別に僕は遊びみたいなもんですからって
、うん、
別に責任も取らないんですよね、あの変な言い方だったけど、
うん、
責任とか保証じゃなくて、
うんうん、
まあ相談、まあ、僕はそこを手がけてきたから相談を受けて、
うん、
ただアドバイスをしてって、まあ、その、うん、こう要はあの手助けをする、まあ、お手伝いですよね。
うん、
で、あ、それでまあ僕はそのまあなんか図面描いたり何したりとか、そういうことが発生すれば、うん、当然まあその、分の費用とかっていうの
も、うんうん、
まあ、
もちろん、
う
ん、
もらうけれども、
うん、
そういうのがなくて、ただまあ工務店と一緒に見に行って、
うん、
でおしゃべりしてお茶もらって、
うん、
であれば、まあ、お茶もらって、うん、まあちょっと会員はお菓子とかもらったり、
はい、
あのそれでも別にあの請負い契約が成立するじゃないですか。ね、そういうで、あとは逆に言うともうそこで終わりじゃなくて、今度そういう関係が、うん、あそれで面白かったのちょっと話ずれちゃったけど、
はい、
そのクライアントが今町内会の町内会長をやっていて、
はいはいはい、
でそしたらその、まあ、みんなおじいちゃんおばあちゃんばっかりで、
はい、
でこでその人は少しまだもう少し若い、
うん、
でちょっといろいろ意見してたら面白がられちゃって、
はい、
なんか町内会の地区のもう一個上に連合会があるらしくて、
はいはい、
町内会の町内会連合会
みたいな、
そっちに来てくれって言われて、そうで、その時にいやだからちょっとそこで喋ってた僕が、だからいやこういうスキームで今あの設計とか仕事とかやってるんだよって話したら、はい、うん、あそのフレームいいねって言って、ちょっと今度その連合会で話してみるみたいな話で、でそこでだからちょっと もしかしたら僕そこに行って喋るかもしれないんですよ、で多分そうなると分かんないですよ、別に何も期待してないけど、そこでまたなんか出会いがあってって、
うん、あるじゃない、めちゃくちゃそうですよね、
多分ね、そういう方がいいなと思うんです。
え、僕もめちゃくちゃ大賛成、大賛成、まあそのあれなんですけど、それ、まあ、うん、めちゃくちゃ大事だし、
ね、
嬉しいし、結局なんかちょっとさっきの話とは話、うんうん、変わっちゃうかもしれないですけど、うん、なんかいろんなネットの情報たくさんあるけど、うんうん、 結局はさっきりょうさんおっしゃってた、最初が人じゃないですか。ネットでりょうさんの情報めっちゃいいって書いてあっても、その人たちは連合会でりょうさん多分お願いしますよね、絶対。でもそんな人だっていうのも分かってるし、お客さんもりょうさんだからそういう人が多分お客さんでいらっしゃるんだと思うんですよね。それが一番強いなと思って。
多分拓郎さんのところにこうやってだからみんなそうやって、やっぱさっきやっぱ250件ってやっぱすごいなと、そこに救出に行ってるだけで、やっぱそれだけ救出だからリアルにもう接してるわけじゃないですか。
そうです、そうです、本当に。
ね、だからやっぱそのほらなんか意図的に接点を増やすっていうのじゃなくて、まあ我々は接点増やさざるを得ないから、まあ自動的に 増えるけど、増える。なんかその結果のこう、なんだろうね、目的化しないそういう出会いみたいなところから、出てくるね、ワークっていうのが、僕は100年目にめっちゃ光ると思いますよ、そこ。
もうめちゃくちゃありがとうございます。もうなんかやっぱりいろんな方がいらっしゃるんで、まあ、今のこういう僕、例えば口コミでとかになってくると、そんなにたくさんの情報が一気に発信されるわけじゃないけど、僕はやっぱ直接会ってそういうことが、やってることに対してすごく、大事なことだと思ってるんですけど、やっぱり時間がかかってそれやる意味あるんかっていう方もたくさんいらっしゃるし、やっぱりね、同じ、例えば大工さんの中でも、昔俺も同じことやってたけど全然ね、広まんなかった、仕事にならないわっていろんな方がいらっしゃるんですけど、本当に今、まあ、僕褒めてもらったと今勝手に思ってるんですけ
褒め
ど、
てますよ。
ね、ローさんの今のでね、本当になんか改めてやる気が、してます。
めっちゃ褒めてるし、いや、
いや、
てか
本当
な、
に。
やっぱ何より、やっぱそう、なんかね、そう、拓郎さんはこう会いたくなりますよね。
ありがとうございます。
とりあえず行って、木いじくりながら。
もうありがとうございます。本当にでも、いろんな子たちがいるので、面白いですよね。
面白い。前、農家さん、ファーマーさんが出てくれた会の時も、その野菜たちをこの子たちって言ってた。ね、そう。
拓郎さんの木への言葉遣いにもそこに愛があ
確かに。この
溢れ
子た
てました
ち、
ね。
なんかね、
ありがとうございます。
ほら、なんか、よくそういう、こう、まあ、なんていうの、営業的にそういう表現をすることで、ブランディングするっていう戦略もあったと思うんだけど、それって分かるじゃないですか、聞いてこう、
そうですよ
この人の
ね。
言葉、もう、この子たちがって言ってる言葉が上滑りしてるのって聞いてるって割と分かっちゃうけど、
ありがとうございます。
本気でこの人言ってるなっ
めっちゃくちゃ嬉しいです。なんか本当につい最近ちょっとあって、僕、まあ、これも、この子たちみたいな表現したときに、なんか、指摘してくださった方がいて、
ほうほ
で、僕はその時、僕この子たちって言ってるんだ、その時気づいたんですけど、なんか逆に、今、りょうさん言われたように、なんか、なんかその営業僕使ってないけど、全く。なんか、そんな風に思われるのも、ちょっとなんか嫌だなって思った時期があったんですよ。
そう、意図せずね、思われちゃう。
そんな思いないんですけど、でもちょっと一回意識的になんか言っちゃいそうになった時に、ちょっとなんか控えようと思った時期があったんですけど、
ああ、なる
でも
ほど。
控えれなくて、結局。
俺もいい
なんか
じ
その時から話してるから。
ゃん。いや、いいんじゃない。
なんかでも本当にそのね、その木に対することに扱ってる人たちって、やっぱいろんな方いらっしゃるけど、なんか最近は本当に、まあ、今回声かけてね、アミさんにいただいたのもそうですけど、で、こうやって両者にお会いできたのもあって、なんかそういう、なんか同じ思いに近い人たちにお会いできる機会が本当に増えてきてて、なんかそれは、なんか僕にとっても、ね、勉強にもなるし、まあ単純に楽しいし、喋ってて。
いや、本当そうなんですよね。だから、そう、なんか、昨日、実は、前に、そう、拓郎さんは分かんないか、細い吹き抜けの作ったお家の話、亜美さん覚えてるかな。
覚えてます。
なんだろう、
めっちゃ良かった。
そこのお子さんが、こう、細い吹き抜け、広い吹き抜け怖いからっていうんで、細い吹き抜けを作って、 全然吹き抜けてない吹き抜けるつって喜ばれたっていう話を前にして、でそのクライアントが僕の大学の同級生なんですよ。
はいはいはい。
それと昨日ご飯食べに行ってきたんです。でその時にそれ、
はい、
これ聞いてくれてて、
はいはいはい、
そう、まあその彼女ならではのこういろいろ視点でね、なんかああだこうだをいろいろ言ってもらって、で、それ自体もやっぱ楽しいし、
うん、そうですよね。
そう。なんだろう、今話がちょっともうずれたけど、要は、うん、なんだろう、別にこう、そうだ、それで、そいつが言ってたのは、
はい、
普通、ポッドキャスト、僕に言われて、ポッドキャストというものを聞き始めたら、
なるほど、なるほど。
面白いものとかがあるんだけれども、
はい、
ちゃんと編集もしてるし、
はい、
PV だっていうんだっけ、ページビューとか、まあそういうような
技術
とか、
はい、
そういったものをちゃんと意識して、
は
い、
うん、
あとは最後に、いいねを押してくださいとか評価をして
な
るけれども、コバの、僕のコバって呼ばれる、コバの番、はい、何もそういうのないよねとかっていう、何も考えてないって話。そう。でも、あ、なるほど、これはだから、視聴率を伸ばしてなんかマーケティング営業として使うっていうんじゃなくて、あなたが楽しむゲストを呼んであなたが楽しい場を作る番組なんだねって言われて、そうかもって思って、僕はやっぱり来てもらって僕が気持ちよく喋って楽しいみたいななんて勝手な番組だって思ったんだけれども、なんかやっぱそれを聞いてる方もなんかだから楽しいってこう言ってて、そうそう、まあもちろんね、なんかつまんない人もまあいるかもしれないけど、
うん
うん、なんか自分が楽しくて来てくれた人も楽しくてだったら、
うん、
それ大成功じゃんと思う
んですよ、うんうん、
大成功ですし、
うん、
それで聞いてる人たちって本当にこの番組の、
うんうん、
そのファンというか、
うん、そう思います、
ですよね、
うん、
本当にポチ
ってするのってちょっと営利行為じゃないですか、
はい、
じゃなくてね、本当に、はい、だからいいねってか、いいなって思ってくれる、それってやっぱ、
うん、
漏れ出てくるもんだから、
はい、うん、
白朗さんがこの子たちと思わず言っちゃうのと同じ、うん、こう幸せ感があるなと思って、
うん、
いや、ありがとうございます。いやでも本当になんかね、今の話で本当にそうだと思ってて、うん、なんか例えば、まあ、一応僕も SNS とか上げようとするんですけど、
うんうんう
ん、なんか1万人とか10万人の、うん、例えばフォロワーさんがいるより、うん、なんかちゃんと自分のことをちゃんと表現した、
うん、
まあ、100人なら100人でも、まあ、1000人なら1000人でも、
うん、
本当のファンの人たちがちゃんといる方が、うん、なんか自分は幸せなのかなっていうのもなんかあって、うん、なんかもちろん増えたらいろんな人には知ってもらうことは大事なんですけど、うん、なんかそこにやりすぎて変に時間とか全然、
うんうん、
その興味ない人が入ってくるより、
うん、
本当に好きな人たちをちゃんと仲間に増やした方が、うん、なんかこの先ちゃんと楽しいんだろうなっていうのは最近すごく思うようになってきて、うん、
楽しいって大事ですよね。
大
事そうです、そう思います。
それに尽きるっていうか、だって白朗さんもだとはいえその仕事でっていう話の時で言ってるのは別に、はい、うん、数字が欲しいわけじゃないじゃないですか、
うん、
売上っていう金額が目標ではなくて、
うん、
をやることで、うん、その会社の、まあ、社員だったりなんだりとか、
うん、
まあ、みんなが楽しく行くためのものであって、
うん、
例えばだけれども、なんかわかんない謎のベーシックインカムみたいな制度ができてしまえば、
うん、はい、
別にその何億円とか何千万売り上げようみたいな、その数字目的ゴールとはしないと思うんですよ、
うん、
ただまあそのまあ、いくらっていうその数字の結果、まあ、自分のその、まあ、会社とかがね、
うん、
なんかこう会社とその社員だったり家族だったりが、
そうですね、はい、
安心して、まあ、楽しく生きていけるための手段であってね、
はい、
って思うと、なんかね、お金だけじゃない、なんかいろんなそういうネットワークとかで、
うん、
ね、そうね、
本当にもうそのだからもうその古材がなんか流通貨幣の代わりみたいになって、なんか古材10束でみたいな感じとかになったら面白い。
そうなんだ、
ね、
そう、本当にはそこで、ね、やっぱ一応後継ぎで立場なので、なかなかね、うん、その社長との話で意見が合わなかったりする、うん、ったりもするんですけど、うん、まあその辺 追いかけ回しちゃうとなんか僕じゃなくなる気もして、なかなか今、戦ったりしつつ、僕の中で戦ったりしつつ、で、今、本当、りょうさん言ってくれたようなことが、その今、キリダンスを、キリダンスで使ってもらうのが難しいので、その大工さんたちに頼んで、ベンチにして、それを企業さんに置いてもらったりし始めたんですけど、それはただのキリダンスじゃなくて、なんか、今、絵を描く人たちに描いてもらう、デザインとかしてもらったりするんですけど、その時に、じゃあ、例えば、いくらかすぐお金を払えるかって言ったら払えなくて、その代わりに、古材と物々交換しませんかみたいなのを したりして、
面白い。わらしべ長者的なビジネススタイルだ。
そうです、本当に。
全
だから
然。
もう、なんか、とかね、なんか置き場の、あれでも、置けなくなってきたときに、なんか後継ぎさんのときに、僕が何かね、古材とか、あとはまだ自分の労働で、あ、やるから物々交換しません、みたいなのちょっとやりながら、なんとかやったりもしてて、本当に今言ってもらったことだなと思って、今。
あとね、僕、それで、今僕、コンサル建築士みたいなことを考えていて、要は、そうだ、それを、だから昨日、その20年来、20年会ってる、その、クライアントさんと話してたんだ。要は、例えば、その人が、だから、あんまり、だから僕のフィーはあんまないよねって言って、まあ別に遊びみたいなもんだからいいよって言って、で、その時僕、今、コンサル建築士っぽいこと考えててって話して、要は、マンションの共益費みたいに、その地域でみんながちょっとずつこう積み立ててくれて、そのお金で、その地域の、その、要はプロフェッショナル、要は建築士だろう。だから、町医者的な感じ。で、町医者はまたちょっと違うか。とにかく、そう、顧問建築士的な、顧問、なんでもいいんだけど、そういう職能を持ってる人は、あるそのお客さんと1対1でお金をもらってっていうのだと、その人もお金がないと頼めない
そう
し、
ですよね。
その地域で、例えば1000円とか1万円とか、まあ、積み立てておいて、それが定期的にその、プロフェッショナルの人に、こっちは別にそれがベーシックインカムになるわけじゃないですか。となれば、あとは困った人に、まあ、いつでもこう、声かけられるしっていう、そういうのを
おお、めっちゃ
話したら、
いい。
それ面白い。それちょっと連合会で話すわ、みたいな話。そう。だから、多分その古材とかの、そう、だから、例えば、その地域で家具屋さんとか、まあ、その、いろんなデザイナーさんも含めて、そういう職能を持ってる方に頼みたいけれども、で、1対1だと難しいっていう時に、大丸なんてのがあって、そこに会費で500円とか払っていけば、いつでもその、相談を受けますよみたいな。気軽に行けるじゃないですか。そういうコンサル的なフレームを、僕は、今後新しいビジネスモデルっていうか、そういうのでやっていけばみんな幸せになるんじゃないかなってすごい妄想していて、面白いで
いいですね。面白い、面白い。本当
これっ
に。
て地域を選ばなくなるんです。こうやってネットワークつながってれば、そう、どこでもできるし、変な話、自分の体は今空いてないけど、そういえば、じゃあ、名古屋に知り合いの建築士がいるから、じゃあ、それ話しとくよってなれば、つながったりするじゃないですか。だから、そうやって、もう競争するんじゃなくても、ね、協業していくようなスタイルをやっていき
本当
たいで
に
すよ
今日
ね。
そうですよね。
争っ
本当に。
ても本当に、そう、対立するだけだ
い
から、
や、そうなんですよね。
てい う
や、
のを考えて
めちゃくちゃいいですね、それでも。
いいでしょう。ちょっとこれ、今度その作戦会議をしましょうよ。これ絶対面白い と思う。
もうワクワクしますもんね、本当に。で、なんか、やっぱりこういう話の中だから生まれることってありますもんね。なんか、お仕事でバチーってなんか、
最
なんか
近、
よ
なんか、
り。
議題があって、目的、
あ、
その
そ
なんか、解決策ってやると、もう、うーんってな
うそう。得意じゃないですよね、そういう。
そうそう。
雑談っていうか、雑談で失礼だけど、で、こういうフリーで話し出してもらってる時の方が、いいね、アイデア出てくるんで。いやー。
今日も喋っちゃったね。
いや、すいません。僕も全然時間見てなかったです。もう、本当は1時間番組ですもんね。
そうなんですよ。
最近もうその枠ももうどうでもよ
そう、
く
そ
なっ
の枠から
て。
もう取っ払って。
ありがとうございます、本当に。
いや、大成功でした、つないだのが。
本当にもう、阿
部
さん、ありがとうございます。本当に。
いや、楽しみながら聞いてました。では、本日のゲストは、石塚拓郎さんでした。拓郎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。楽しかったです。
いや、こちらこそです。ちょっとまだお会いできるの楽しみにしてます。
いや、本当に。いや、ちょっといろいろ、いろいろ話し足りなかったな。
足りないぐらい。
いろいろ、いろいろ、いろいろアイディアは。いや、本当とにかくでも、古材を使って建築するっていうものを、うん、本当法的なハードルはすごい高いなと思うん
ですけど。そうですよね。はい。
ただ、さっき言ったように、別にリアルな家以外にも、さっき、それこそ、まあ、ベンチって言ったろうし、うん、まあ、ベンチもそうだし、うん、もうちょっと、なんていうの、東屋みたいな、まあ、ベンチもちょっと大きいもの、うんうんうん、で、いうのを、なんか家の、例えば、まあ、家の中にちょっと置くみたいな、
そうい う
テントじゃないけど、なんかそういったものとかを、まず作ってみるみたいな、うん、そこでも全然いいと思うし、うんうん、なんかいろいろ、なんか、やっぱりトライアンドエラーができるのかできないのかっていうのが一番大きいなと思って、うん、そう、まずやってみてダメだったらみたいな。切ってそれがやりやすいじゃないですか。
そうですね、僕もまずとにかくやらないと分かんないし、何が起きちゃうか分かんないんで、まずはやってみてから考えることが多くて、
それが やりたいなと思って、はい、今度なんならやってみてダメだったねってなっても、はい、やってみたこと自体そのプロセスが、はい、価値になるのは絶対あると思うん
です、ね、うん、はい、もう大賛成です、本当に、はい、
それが文化、そういうのを価値、そういうのに価値を持てる文化ができれば僕絶対いいと思うんですよね。
そうなん、もうちょっと話もう終わっちゃったんで最後すみません。なんかもう本当に今なんかまず自分の地域からこの救出っていうのをなんか文化としてなんかできないかなと思って、うんうん、なんかみんなその家壊すなら解体業者に頼むじゃなくてなんか大丸に頼むみたいな
イベントにしちゃってね。
そうです、本当に。とか屋根さんも一緒にやったりだとか、なんかまだお家の梁とか桁っていうのは正直救出できてないんですね。その、
う
ん、
ああ、そうかそうか。
大きな重機を使わなくちゃそういけなくて、そうなるとかなりお金かかっちゃうので、まずはその自分ができる板材とかを中心にやってるんですけど、なんか本当に言ってもらったなんか文化みたいな、なんかね、まずは自分の地域からでもなんかできたらいいなみたいな感じで思ってやってます。
だからなんかもう、あれ例えばおみこしみたいな感じで、うん、夏祭りとおみこしって、はい、だから力持ちがみんなやるじゃないですか。だからもう古屋解体祭りにして、うん、まあ、みんなで張り下ろすぞみたいな感じで、
あ、いい、
それを確かにね、
こういうイベントを亜美さん考えればいい、
ね、確かに、
そういう巻き起こしイベントで解体祭りみたいな感じで、
はい、めっちゃいいですね。
なんか面白そうだな。
そうするとでも本当それをこうなんかどっか担いで大丸まで運んでくる
なんか昔の活気ある日本みたいな。そうそう
そう、なんかね、本当ですね、
いいですね。
それ自体が遊びになるじゃないですか、
うんうん、
で多分もうあれもうなんだろう、多分それに例えばだけど、じゃあ敵屋さんがちゃんとこう出店を出してみたいな、うんうん、のが作れればもう一個の祭りになるし、
うんうん、
あ、そう、
いいですね、
これ絶対面白いと思う。
なんか面白そうだな。
だって都内なんかももう終わんないんだけど、これやっぱ古屋って残ってるんです。空き家対策がすごい大変なのは、みんな相続するとめっちゃ金かかるから、うん、相続しない、かといって解体するのも費用かかるから、はい、放置して草が倒れるのを待つっていう、
そうです、
そうするとゴミ屋敷になったり、
そうです、
すごい悪循環、
はい、
もうそれがなんかね、打ち壊しイベントみたいな感じで、うん、よし壊しに行くぜねみたいなの、はい、イベントにできれば力は有り余ってる若者をね、
うん、そ確かに。あ、でそれでこうその楽しさの延長上で、こうその古材の魅力とか、そういうところ、大丸さんの魅力とかに触れたら、ちょっと働いてみようとか、タイプいいなみたいな人たちが若者でも増えるかもしれない。
そうですね、まあ、木に触れる機会が増えたら、ね、絶対そういう、うん、いう、はい、発想も出てきたら出てくるでしょうし、そう、空き家ってなんか負の遺産みたいな、満載になっちゃってるけど、なんか本当はその古い材料を使ってたら、まあ、それは、なんか古い材たちの、うん、なんか僕は倉庫みたいな形でも 感覚的にはいいのかなと思ってるんで、はいはいはい、
そうですよね、そのまま置いておいてもらって後で使うときに、
そうです、あ、もうそうです、はい、なんか、まあ、各地域にね、そういう、まあ、大丸の古材の倉庫みたいな形で、必要な時に必要な分とか取れたりしたらね。
面白いな。
うん、なんか面白いなって思ってて、まあ、ちょっとまだ何もアクション取れてないんですけど、なんかそう、空き家はなんかダメみたいな、なんかそんなイメージ変えれるんじゃないかなと思って。
面白いぞ。あれ、僕、不動産も今度やるんですよ。
は
い、まあ、宅建士も持ってて、ずっと寝かせてて、まあ、寝かせてたら、まあ、若い頃に、
はい、
まあ、潰しが効くようにと思って、一応、宅建の資格も取ってた、
はい。
そう、なんかやっぱり、今ってデベロッパーっていうか、その、まあ、不動産屋が、まあ、土地をこう売って、まあ、大体その、まあ、自宅建てる以外って、投資用のマンションとか、そういうののために土地って転がさ、こっちの方だと転がされて。もう住む人のことあんま考えないんですよね。利潤、
うん、
要はその、っていうのでなんだけれども、だから、僕のところに話が来るときには、もうすでにそういう、ちょっとまあ言い方だけど、手垢のついた、
うん、
土地しか来ないから、
はい、
自分で土地の方を扱えるようになれば、その、うん、すごい偏僻な土地とかでも、そこにこういう提案ができますよ、うんうん。セットでやるじゃないですか。
はい。
それをやるために、ちょっと不動産もやろうと思って、
そう。
でも今それ思ったのは、いや、
はい、
空き家を今までだからリノベしたりなんかそういう提案でっていうのを考えたんだけども、
はい、
逆に空き家をこっちで仕入れて、それが、うん、分かんないですよ、まだ分かんない、うん、全く高等無形だけど、その、うん、リノベのための倉庫としてストックしとくために、
うん、
こっちは1階だから、
うん、
囲い込む、
うんうん、
そういうのでお客さんに売るっていうよりかは、その資材倉庫として抱えておいて、うん、それを、例えば、拓郎さん、こう、どっかいろんなところを見つけてきて、はい、そこに、こう、提供するみたいな。
そうです。
こういうための不動産みたいなのが、もう一個面白いなって、今、すごいまだまだ全然ふわふわしてるんですけど。
いや、僕もかなりふわふわしてるレベルであれだったんですけど、どうしても空き家って、その、駅が、徒歩10分圏内とかの空き家とかじゃないと、なかなか売買、ほとんど されないので、でも、困ってるだけだって、そこのよりもっと離れたところの方がたくさんあるので、 そこをなんとかしなくちゃいけないっていうか、
そうだからなんか、ね、
いい材もあるので、はい、
だからその価値をね、はい、要はその人のためのそういう、ね、要は効率を求める人の価値に乗らないものを、
そうです、無理
くその効率化に寄せるんじゃなくて、全く違う、はい、視点でやれれば、
はい、
対立ならないし、
うん、
共存になるなと思って、
うん、そうなんですよね。だから、うん、財はいいのにもう早く壊すなくちゃで壊したりとかっていうことが生まれないんじゃないかなって、ちょっと、
ね、
はい、そうです、はい、財のことを考えるとです、はい、
面白い、ちょっ
と、はい、
この辺は何回か壁打ちさせてもらいながら、
いや、こちらこそです、すいません、なんか今ちょっと下のような話しちゃって、すいません、
何
が
始ま
るような形になっちゃって
面白いな、
はい、
いや、何かが始まりそうですね。
いや、はい、多分始まりそうです。いや、面白かったです。
拓郎さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
またお願いします。
はい、失礼します。